皆さんこんにちは。番組審議会代理の時間です。私はこの番組審議会のご紹介を兼ねて、司会をしております住井隆夫です。よろしくお願いします。ラジオカフェという曲は若干不思議なところのある曲で、市民の方たちが自由に来ても自由に番組を作るという特徴があるんですけども、番組審議会も普通の放送局の番組審議会のようにいかめしいものではなくて、番組を作っている方々を招いて、そしてその番組がいいとか悪いとか、あるいはこうしたらいいんじゃないかとか、いやもっと頑張ってほしいとか、そういうふうな話し合いをする番組審議会なんです。回を重ねまして44回の番組審議会にはバスへのラジオという新しい番組のディレクターに来ていただいていろいろ話を交わしたんです。今日はこの番組を制作して出演もしておられる方々をゲストにお招きしました。前田博美さん、はい、よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。
それから室田泉さん、
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
ディレクターの島田達也さん、
はい、よろしくお願いします。
そうですね、それぞれお名前は伺わせていただいたんですけど、簡単に自己紹介、私はこういう人間だというのをちょっと一言ずつ言っていただけますか。
はい、前田博美と申します。普段はですね、絵を売っているというか画商をしておりまして。
あ、そうですか。
はい、NPO の活動で、京都のね、アーティストがなかなか芸術活動だけではね、ご飯が食べれないという状態ですので、はい、そういうふうな啓蒙活動とかもさせていただいております。
は
い、
あ、そうですか。はい、画家の方をサポートしてる、
はい、そうです。
いう画廊ですね。
はい、
それではお隣の、
はい、
室田さん、
はい、室田泉です。はい、ですね、私は普段大阪成蹊大学芸術学部というところで、はいはい、テキスタイルファッションというね、はい、染色と、ファッション、そういうものを実習等を、授業し、教えているというような、そんな毎日と、であと、その制作といいますかね、うん、作品を作ったりとか、
アーティストでもあるわけですね。
そうですね、
ご自身がね。
はい、
それで、ちょっと京都らしい、なんかことを教えておられるというほどではないですか。もっと現代風で。
そうですね、現代風ですけども、やっぱり染色とかっていうのは、根本的に京都はね、強いところですので、その、技法とかを、現代の、学生たちに、アレンジしながら教えているというような感じですね。
そうですか。
はい、
島田さんにご紹介。
はい、僕はですね、京都ラジオカフェ株式会社という、こちらの放送局の、制作会社というかサポートカンパニーの方で、日々番組制作を、しています。普段聞かれている番組の基本的には裏方でして、このバスへのラジオも、出演しているのではなくて、ディレクターという形で、日々関わらせていただいています。
いろいろね、私としては伺いたいことがたくさんあるんですけども、まずどんな番組かというのを聞いてる方に分かっていただいてからにしたいと思うんで、番組のおそらくオープニングかなんかになると思うんですけど、一部ちょっと聞かせてもらいましょう。
はい、こんばんは。やってまいりました。バスへのラジオでございますけども。
もうね、
はい、
近づいてきましたね、来週が。公開録音が。
あ、そうですね。京都アートフェアの話かと思ったけど、公開録音ね、うん。今週もね、水曜日の日にね、はいはい、島田ディレクターとお世話になってる、はいはいはい、広告代理店の新通の笹田君と、はいはいはい、宮古メッセの方でね、はい、向こうの音響の方と、ははは、ちょっと打ち合わせしてきて、大体こういう機材で、はい、島田ディレクター全部やってくれてね、はい、ブログに僕の打ち合わせの写真が載ってるんですけども、はい、写真1枚しかないで、ちょっとね、早、終わったんで、はい、お茶でも飲もうか言うてね、はいはいはい、宮古メッセの、ほら、西っかんところに疎水っていうのがあるでしょ。あれ渡ったところにね、ちょっとこじゃれた喫茶店あって、ヒゲのおじさんがやってはるんですけどね。そこでね、2階上がって3人でコーヒー飲もうか、って、はいはい、1人でやってはるからね、来るのがもうすぐ遅いんですよ。ほんならね、洋書が結構置いてあって、ね、僕の好きなね。
この番組はどうやらお二人の、トークの掛け合いで進行してるようですけど、うん、一言で言ってどういう番組だっていうふうに説明したらいいんですか？
そうですね、あの、なんていうんですかね、こう、うん、日々のアートをこう、ね、話すというか、うん、あのちょっと忘れかけた、ね、うん、あの日常を、
はいはい、まあ、そうですね、今はまあ前田さん言ってあったような、うん、あのこととかね、ちょっとね、うん、あの目線を変えてね、うん、あの物事を見てみたりとか感じてみたりしたらどうかなっていうので、うん、でまあそんなことを、はい、まあ、2人でああでもないこうでもないと言いながらですかね、
はい、そうですね、
うん、
はい、
喋るわけですね、はい、
そうですね、
長さはどのぐらい長い番組ですよね、
あの1時間約1時間2人で台本もなしで喋りきってしま
う、うん、そうですか、はい、あの普通そう、あのオープニングって言うと音楽がジャーンと入ってこれから始まるぞみたいなことになるけど、音楽は曖昧めに入るんですか？
そうですね、もともとこのラジオを始めたいなと思ったのが、うん、室田先生も私も、うん、小さい頃というか受験勉強してるぐらいの時にすごくあのラジオファンやったんですね、うんうん、で、まあ、こういうふうなバスへのラジオ的な、しゃべくりの番組が結構多かったんですけども、うんうん、
ありましたね、
はい、最近はねあんまりないんですよ ね、 そうですね、うん、だからこういうふうなちょっと夜中にボソボソっとしたこういうふうな、うん、あの番組をやりたいねっていうのがこの番組の始まりなんです。
わかりました、
はい、
それであの番組審議会のもちょっと一部聞いていただいてね、はい、あの皆さん方のしゃべりを聞いていただいて、はいはいはい、それからじゃあ皆さんご意見をって言った時に島田さんはあのそこにいてい
ました、ね、
テープを再現したりなんかしたんだけど、はい、どういう意見が出ましたかね。
オープニングが長いと
あ、そしてオープニングのしゃべりで、
はい、はい、まあ、オープニングは大体いつもあの5分から10分くらいあるんですけれども、うん、ある方は眠くなっちゃうとか、
深夜だからね、
そうですね、はい、そういう意見をいただきましたね、はいはい、
その他にはどんな、
そうですね、トークの、内容といいますか、うん、が、パッて初めて例えばラジオ回して、うん、初めから聞いてるんじゃなくて途中から聞くと、うん、割とこう専門的な話といいますか、はい、まあ、アートだったり芸術だったり、例えばネジがどうのこうのとか、うそういう話、ちょっとあの急に入り込めないというか、うちょっと、置いていかれたような感じになるというふうな、意見も、悪い意見というか、注意点というか、いただきました。はい、
僕のが覚えているのでは、何かどなたかが好き勝手に喋って勝手なことを喋ってるけども、うん、そういうことがラジオ放送として許されるものなのかどうか、はい、やっぱり聞いてる人もいるんだからとかっていう意見があったけど、それについてはどう、また意見が出ましたよね。
出ましたね、うん、まあ、好き勝手喋るのがこの放送局のいいとこみたいな、うん、そういうそこでも議論が、うん、人によって考え方が違いますので、うん、出たんですけれども、うん、はい、出ましたね。
で皆さんお二人、室田さんと前田さんは島田君からこういう会議があってこういう意見が出たっていうのは聞きましたか？
はい、ちらっと聞きました。
ちらっとですね、はい、でそれに対するリアクションは何かお二人？
ね、割とちょっと悪い意見が出たのが多かったのか、結構こう島田ディレクターはちょっと隠し隠し言わはるのでこれちょっとなんか評判悪かったんかなとか思ってたんですけども、その勝手にねいろいろ喋るというのが、私らが昔聞いてたみたいな、まあ、漫才師の方であったりコメディアンの方が喋っておられるのが、結構勝手に喋ってはるのでも人物像が見えてくるんですね。マネージャーがこういう方をおったりとか、番組のプロデューサーが全然見たことない人ですけども、そのトークの中で人物像が分かってくるとか描けるというかね、そういうのをちょっと目指してやってるというか、ね、聞かはる人の家庭って言うたらおかしいですけども、聞かはる人に作ってもらいたいというのもありまして、
なるほど、最初ねいくつか眠くなるとかね、勝手に喋ってるとか、そういう意見が出て、でいろいろ論議してるうちに、まあラジオカフェっていうのはもともと市民が 表現したいこと、喋りたいことを喋る場を提供すると、はい、でそういうのがメディアに今ありませんからね、
はい、
自由に喋るの場所を提供するということなんだから、はい、こういう番組もありだよねっていう意見だとか、はい、非常に内容的にはマニアックかもしれないけれども、はい、これはこれでこういうものもあってね、これはマニアックなんだっていうふうなこともちゃんと心得て聞いたらそれなりに面白いじゃないかっていう意見もありましたね。特に、福井さんっていうミュージシャンでね、がいるんですけどね、はい、その人がなんかしきりにそんなこと言ってましたね、うん、まあこれはでも面白いかもしれないよ、うん、こういうふうな枠があってもいい、うん、一つのアートじゃないかっていうのは非常に積極的な意見でしたね。
深夜だしいいんじゃないのみたいなね、うん、そういう意見、うん、もちろんありましたね。
深夜だからいいという意見もありましたけどね、うん、昼間やったらどうなりますかね、うん、どんな反応に。でも皆さん方はやっぱり夜やりたいということですか、
う
ん、
そうです。
そうですね。
はい。それは、なんかどういう意味があって夜なんですか、昼の番組じゃなくて夜の番組だっていう。
深夜放送に憧れたというかね。
そうですね。うん、はい。深夜放送が好きやったっていうのがありますよね。うん、ね、はい。
なるほどね、うん、ラジオ世代なんですね。
そうですね、
はい、一頃ね、今ラジオちょっと落ち目だけども1960年代の後半から70年代にかけてね、うん、はい、非常に活発な時ありましたよね。その時ラジオやってた連中が後にテレビに映って大化、うん、になって、はい、なんかすごくギャラもらったりなんかしてるところもありますけどね、うん、はい、じゃあもう一度その番組の他の部分を、
そうですね、
もう一回聞いてみたいと思いますが、はい、お願いします。
レトロっていうよりもバスへと言いたいですね。バスへな感じの建物を建ててほしい。
最近ね、よう話題に出るのがね、はい、そのバスへってどんな感じっていうのが人によって違うんですよね。だから、うちね、今ほら、はい、京都アートフェアの搬入作業をね、はい、金間新庄さんのとこでやらしてもてるんですけど、うん、結構その作家さんが来る時間って偏るんですよ。
はいはいはい、
午前中、大和運輸と一緒に来はったりとかね。
うんうんうん、
大和が、地方の作家さんなんか発送して来はるじゃないですか。
う
ん、
そうね。
ほんなら結構朝4、5点ついたりとかするんですけど、うんうんうん、その時に持って来はったりとか、
うん、
そういう時はね、結構バタバタで忙しいんですけども、うんうんうん、まあね、1時から3時まで誰も持ってこへんとかね、そういう時は、ほなね、バスへってどんな感じとかね、
はいはいはい、
そういう話が出たりするんですよ。うんうん、ほな人それぞれね、バスへ感っていうのがちょっと違ってね。
うんうんうん、
ほら、やっぱり、前、先生と喋ってたけど、
はいはい、
ね、こんなん言うとあれやけど、千本とかちょっとバスへ感漂うとか言ってたじゃないですか。ほなね、やっぱ、カオさんはあんまり千本はバスへ感ないとかいうような感じ。なんですよね。
うんうんう
ん、ほんで、井川理事長に聞いたら、
はい、
千本バスエな感じすんなとか言って言うたはったから、やっぱりね、人それぞれやっぱりね、バスエ感が違うというかね。
バスエについてうんちくが傾けられてますが、うん、この番組のタイトルがバスエのラジオですよね。
はい、
そもそも二人はどうしてこのラジオカフェというこういうラジオ、小さなラジオがあるということを知ったのか、どうして番組をやるというお気持ちになられたのか、あとその、そもそもの経過みたいなのをちょっと紹介してください。
突発事故みたいになりましてですね、
うん、
昨年私どもをさせていただいてる NPO のね、
うん、
芸術の街、京都創生プロジェクトという、さっき申してました、
はい、
作家をね、
はい、
サポートするという活動 の団体があるんですけども、うん、それが韓国へアートフェア行ったんですけども、それの忘年会の時に、
はいはい、
室田先生と隣同士で、うん、こういう番組やりたいねという話をしてましたら、うん、うちの NPO の理事長がその場で、うん、ラジオカフェの高島さんに電話されまして、
うん、
ラジオやりたい言うとんぞと、
うん、
ほんならもうトントン拍子に、うん、ここに座ってたという、そういうふうな経緯がございまして、
ね、
何にも無計画のままここ座りましたですね。
うん、そうですね、
はい、
でもなんかこうラジオをやってみたいっていう気持ちはずっと長年こう蓄積されて、うんうん、いたわけですね。
そうですね。
そうですね。
理想のラジオ像が、室田先生と僕と同じやったんです、
うん、波長があった。
はい。
はい。
そうですね。
どういう理想のラジオっていうとどういうラジオですか？
それこそね、もう今ほとんど日曜日の深夜とかって、FM はねもちろん流れてますけど、AM とか少なくなってますけど、昔なんか夜中にボソボソボソボソ、喋ってて、でたまになんかちょっとマニアックな面白い曲かけたりとかっていうのが、まあ、そんなのがねすごい好きやってとか、まあ、聞いてた、放送がね割と同じものを聞いてたので、喋りがあって、ちょっと曲が入るみたいなことをね、できたらなあいうようなことでね、それを理想としてちょっとやったんです
よ
ね。
そうですか。まだ始まって間がないんだけど、結構活発にいろいろイベントをやりになったり、公開録音やったり、なんかお手元になんか何ですか、それはグッズですか？
そうなんですよ、
みたいなのがあるんですけど、ちょっとその辺はどうなってるのか。
室田先生はやっぱりファッションとかね、アーティストでございますので、室田泉が作るグッズを売りながら番組の放送料に当てようと、スポンサーも何社か、広告いただいてますので、
いいですね、
どんどんそういう活動をしていきたいなと、皆さんの協力のもとにバスへのラジオやっていきたいなと思っております。
そうですか。なんかバスへのラジオって言って非常にマイナーな感じがしますけど、ラジオカフェにとってはメジャーな番組だって1時間の番組ですからね、スポンサーもついてるし、なんか割とメジャーな感じがしますけども、どうですか？
やっぱりそのタイトル通りに、もうほんまに5人ぐらいしか聞いてんとかやったら困るんですけれども、できるだけね、そのメジャーというか、みんながちょっと見方変えてね、いろんなものを見てくれたりとか、我々に共感してくれたりとか、我々ってどんな人間なんやろっていうふうに想像してくれたりとかしてくれたらいいかなっていうふうには思ってますのでね。
最後にお聞きしたいんですけど、世の中にこういうラジオカフェのような、小さな NPO の放送局で自由に出入りできて番組ができるという、こういうラジオ局があるという存在しているということを、きっと途中で初めてお聞きになったと思うんですけど、そのことについてはどんなふうに思われますか？
やっぱりそういうところがないと、なんていうんですかね、そのいろんなことを思ってる人が、こう発言というか、発表する場所っていうのがやっぱりないと思うので、ぜひラジオカフェずっと長く続けていってもらって、で日本にもこういうところが、もっとたくさん増えてきたら、また新しいネットワークができるんちゃうかなっていうふうには思いますけどね。
そうですね、可能性としては市町村単位で作るっていうから、日本中の市町村を数え、今コミュニティラジオっていうのは200、300いかないくらい、200いくつかあるんですけどね、市町村の数もっとありますからね、だからどんどんどんどん作っていけばいいというふうにも思いますし、そのためにはこのラジオカフェも経済的に安定してね、楽しく放送ができるような局に育てていきたいと僕も思ってるんですけど、今後とも一つよろしくお願いします。
こちらの方もよろしくお願いいたします。
お二人の活躍とバスへのラジオの発展を、願いたいと思います、今日はどうもお忙しいところ来ていただいてありがとうございました。ゲストは前田博美さん、室田泉さん、そしてディレクターの島田達也さんでした。司会は住井孝夫でした。